イザヤ書の福音第14回、新しき歌を主にという主題で、イザヤ書の第42章です。イザヤ書は第40章から予言のトーンが変わるということをお話ししました。39章まではイザヤの予言は厳しいんです。悔い改めなさい。そうでないと大変なことになるぞ。バビロン捕囚のことを指しているわけなんですけれども、悔い改めを迫る警告予言だったんです。これに対して40章からは希望を語る激励予言に変わっているんです。警告から激励に変わっている。何が起きたのかというとですね、この変化の理由は、実は39章まではイザヤと人々はエルサレムにいたんです。ところが、40章以降はバビロニアに移ってるんです。つまりイスラエルは滅んで、民は今バビロン捕囚にあるわけなんです。だから状況が変わっているので、予言のトーンも変わっているというわけなんですね。現在バビロン捕囚下にある人々に必要なのは、もはや警告ではなくって、捕囚から主なる神が解放してくださるという希望と激励が必要なんですね。そういう予言になっているということなんです。ただ、警告予言も激励予言も目的は同じなんです。共通の目的があります。それは、苦難から解放し、幸いに導くのは、主なる神だぞ、ということなんですね。そういうわけで今日は、イザヤ書の第42章なんですけれども、多くの仲介者はこの第42章をイザヤ書53章を頂点とするいくつかのしもべの歌の第1番目の歌だというふうに言っています。一節このようにあります。私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よ。私は我が霊を彼に与えた。彼は諸々の国人に道を示すと始まっているんです。原文はですね、一番最初に見ようという言葉が来るんです。誰を見なさいというのかというと、私のしもべということなんですね。私のしもべって誰なんだろう。今人々はバビロン捕囚の中にあるわけですけども、私のしもべ。もう2、3節読みますので皆さんね、誰のことを指しているんだろうと考えてみてください。2節このようにあります。彼は叫ぶことなく、声を上げることなく、その声を巷に聞こえさせず、また傷ついた足を折ることなく、ほの暗い刀身を消すことなく、真実をもって道を示す。さあ、誰のことを思い浮かべましたか？私はこれ読んだ時に、あ、イエス様だというふうに思いました。このところをユダヤ教では誰かというとですね、これはイザヤ書の45章1節に出てくるペルシャ王クロスであろうというふうに言っています。イザヤ書45章にはですね、このように始まるんです。私は我が受講者クロスの右の手を取って、諸々の国をその前に従わせ、諸々の王の腰を解き、扉をその前に開かせて門を閉じさせないと言われる主は、その受講者クロスにこう言われる。誰のことなのかというと、イスラエルの人々をバビロン捕囚から解放するペルシャ王クロスのことを指しているわけなんですね。これはもうしばらく待たなければいけない人物なんですけれども、そのことを指しているんだろうというふうにユダヤ教では見ているわけです。で、新約聖書ではですね、マルコはこのところをイエス様の受洗の時に引用しているんです。私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よと書いてあるのは、ちょうどあのイエス様がバプテスマを受ける時に天から声がありましたね。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものであると。あの言葉がイエス様のバプテスマの時に響いたんだということをマルコ伝の一章の10節で語っているわけなんです。それからマタイに至ってはですね、この1節から4節までのところを 安息日にイエス様が片手のなえた人を癒した時に全部引用しています。だからやっぱり新約聖書ではイエス様にこのイザヤの予言は成就した。だから我がしもべとはイエス様だということを見ているわけですね。そのようにここはどの時代のどの人々が何を見るかということでいろんな解釈があるわけなんですけども、19節にこういう言葉があります。誰か我が献身者のような目の見えないものがあるか、誰か主のしもべのような目の見えないものがあるかと言っています。献身者という言葉が口語訳にはあります。新改訳の最近のものを持っている方はですね、ここは和解したものというふうに訳されていますし、それから新共同訳だと買い取られたものという言葉が訳語に与えられているんですけれども、この言葉はですね、もともとはシャロームという言葉から出てきたものなんです。シャロームってどういう意味ですか？平安とか平和という言葉なんです。それを語源とする言葉が使われているんです。だからこの献身者あるいは和解したものとか買い取られたものという言葉は神様との間に平安、平和、和解を得た人という意味なんです。そしてこのイザヤ書の42章をパウロは大胆に引用しているところがあるんです。第一次伝道旅行でパウロがピシデアのアンテオケというところに行った時にユダヤ人に福音を語ったらですね、そんなもんって言って耳を傾けなかったんです。そしたらパウロがこんな風に言ったんですね。神の言葉はまずあなた方に語り伝えられなければならなかった。しかしあなた方はそれを退け、自分自身を永遠の命にふさわしからぬものにしてしまったから、さあ私たちはこれから方向を変えて異邦人たちの方に行くのだと異邦人伝道を宣言したところがあるんです。主は私たちにこう命じておられると言ってイザヤ書を引用しているんですね。私はあなたを立てて異邦人の光とした、あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。これはイザヤ書42章の6節の言葉を引用しているんです。パウロは自分たちはこのようにして献身者、神様から召されたものとして福音を異邦人に伝えるものだというふうに解釈してですね、イザヤ書42章は私たちのことも指しているんだというふうに大胆な引用をしているわけなんです。だから私たちはこれから異邦人に述べ伝えると言って、それ以降のパウロの行き先はですね、異邦の国なんです。そしてその異邦の国々はやがて日本にも及ぶんです。その始まりを告げているのがこの使徒行伝の13章、ピシデアのアンテオケ説教というところなわけなんですけれども、そこでイザヤ書42章が引用されているということなんですね。そうすると私たちは最初にあ、イエス様だと思いましたけれども、もっと広くこのように主に召し出された人々、神様との間に平安、平和、和解を得た人々ということでですね、これはもっと広い意味を持っているということが言えるわけなんです。で、私はイザヤ書42章を何回か読んでいるうちにこう思ったんですね。42章では私という言葉が出てくるんですけども、これは最初父なる神様だと思ってたんです。私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よ、私は我が霊を彼に与えた。だから父なる神がイエス様に語りかけているというふうに読んだんですけども、何度も読んでいるうちにこの私というのはイエス様が神様との和解を得た私たち、イエス様の十字架の贖いを信じて救われた者、またその救いを信じた者、私たちに語りかけている言葉としても読めるんじゃないだろうかというふうに思われたんですね。そして実際に後半からあなた方、あなた方、あなた方というふうに、今度は一人のしもべかと思ったら複数の人々を指す表現が出てくるんです。とすると神との和解を得た人々にイエス様が語っている、私たちに語っていると読むこともできるんじゃないかと思ったんですね。とすると異邦人に福音を伝道する人々がですね、さあ伝道しようじゃないかと私たちにも呼びかけていることになります。 そうすると皆さんどう思いますか。いやーでも私牧師じゃないし伝道者じゃないしどんなふうなこと言ったらいいかわからないし、いや無理無理無理無理というふうにね思いますよね。そういう目で42章をもう一度読むとね、主のしもべが何をしたかということがね、不思議な表現してあるんですよ。実はね、何々しない、しない、しない、しないって7つも書かれてるんですよ。読んでみますね。2節。彼は叫ぶことなく、叫ばないって言うんです。彼は声を上げることなく、その声を巷に聞こえさせず、また傷ついた足を折ることなく、ほのぐらい刀身を消すことなく、みんななしなしなしなしないんですよ。あれ？もっとこう、パウロみたいに積極的にね、福音を語るとかね、神様のことを明かしするとかね、しないのかというと、しないしないしないなんです。そして3節の最後が、真実をもって道を示す。その、しないしないしないで真実の道を示す。え、どういうことなんだ？もう2つ続くんです。彼は衰えず、落胆しない。ついに道を地に確立する。どうですか？原文でもですね、しないしないしないが7つ重ねられるんです。言わない、黙っている、しない、ないないないで、そんなことで福音伝道ができるのか。できるというんですよ。真実をもって道を示す。ついに道を地に確立するというふうに言うんです。ここは最初ね、私驚きました。でもね、最近ちょっと考えるんですよ。去年の年末74歳になって、一生懸命伝道はしたつもりです。でもね、その成果は本当にね、取るに足りないんです。本当にしないないないないない。で、自分がクリスチャンだっていうことも、もうそれは必要上会社では明らかにしてますけど、でも、街に行って私はクリスチャンです。皆さん福音を信じます。そういうふうなことはしたことはないです。だからこのしもべの姿っていうのは、本当に自分だなというふうに思わされました。ところがね、真実をもって道を示す、ついに道を地に確立するというふうに、私のしもべはそのようにすると、イエス様おっしゃるんです。そして、6節と7節に、契約という言葉があるんですよ。主なる私は正義をもってあなたを召した。私はあなたの手を取り、あなたを守った。私はあなたを民の契約とし、諸々の国人の光として与え、盲人の目を開きというふうにありますね。契約という言葉があります。これは、イエス様がご自分の十字架と復活を通して私たちに神様と結んでくださった新しい契約なんですよ。私たちは何か実績、業績をして、この神様との平和を得たのかというと違うんです。ただ信じたんです。私の罪は自分で償いきれません。ただイエス様の贖いによってのみ罪を許されることを。信じますと信じただけなんですね。この新しい契約というのはですね、エレミア書の中で典型的にこのように言われています。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。私は彼らの夫であったのだが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。しかし、それらの日の後に、私がイスラエルの家に建てる契約はこれである。新しい契約のことが述べられるわけです。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。人はもはや、おのおのその隣とその兄弟に教えて、あなたは主を知りなさいとは言わない。それは彼らが小より大に至るまで皆私を知るようになるからであると主は言われる。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。エレミア書の31章31節から34節の御言葉です。新しい契約。私たちが何かをしたからではなく、御子イエス様がこの新しい契約を十字架と復活によって結んでくださったということなんですね。証しすべきは私の成績、業績、営業実績ではなく、 イエス様の贖いという新しいこの恵みなんだということなんです。だからイザヤ書の42章に戻りますけれども、10節でこのように言われています。主に向かって新しき歌を歌え、地の果てから主を褒めたたえよう。海とその中に満ちるもの、海沿いの国々とそれに住む者とはなりどよめえ、というふうに言っています。主に向かって新しい歌を歌えと言うんですね。新しいということは古い歌もあったんです。いつのことなのかというと、先ほど来2度ほど言及しましたけれども、あの出エジプトの直後の人々の喜びから湧き起こった歓喜の歌ですよ。出エジプト記の15章に書かれていますけれども、神様、海を割って私たちをこのようにエジプトから逃れさせてくださった神様、感謝いたしますという大きな喜びの歌があの時挙げられましたね。これは喜びから出たものですけれども、あの時の歌は一時的だったんです。やがて荒野に行って水がない、肉が食べたい、エジプトでは食えたよな、エジプトに帰ろうというね、一時的なもんだったんです。そういう古い歌ではなくて新しい歌を歌いなさいと十節で言ってるんですね。この新しいという言葉は時間的に新しいということではないんです。本質的に全く新しい歌を歌いなさいという質的な新しさを指す言葉なんですね。で、この新しい歌ということなんですけども、実はリモートでズームを使って OBS に毎週金曜日は一クラスだけ担当しているんですけども、先週の金曜日に新しい歌というのが出てきたんですよ。で、私は全く忘れてたんですけれども、今から5年ほど前なんですけれども、黙示録の14章に、また私は大水のとどろきのような激しい雷鳴のような声が天から出るのを聞いた。私の聞いたその声は琴を弾く人が盾ごとを弾く音のようでもあった。彼らは御座の前、4つの生き物と長老たちとの前で新しい歌を歌った。この歌は地から贖われた14万4000人の他は誰も学ぶことができなかった、という黙示録14章の2節3節のところに天井で歌われる新しい歌のことが言及されているんですね。ここで14万4000人というのはエホバの証人が言っている天国に入ることができる定員ではありません。14万4000というのは 12×12×10×10×10 なんです。12の2乗と10の3乗なんです。12というのは天の数字なんです。10というのは地上の数字なんです。だって私たち十分だって言うでしょ。だからあれは人間の数なんですよ。地上の数なんです。天国が地上されて、しかも地上が参上されて、つまり地上のすべての民に向かってこの福音が開かれる。そして新しい歌が全世界の救われた人々に、神様との間に平安を得た人々の間で、この14万4000人が歌う新しい歌は、その意味がわかるということなんですね。で、それで連想したのが、アメイジング・グレイスだったんですよ。アメイジング・グレイスというのは、私たちクリスチャンにとってもね、非常にいい曲なんですけども、ある時、会社に、まあ、いつも来てるんですけどもね、タクシーの運転手さんで、カラオケプロと自称している人がいるんですよ。しょっちゅうカラオケに行って、もうカラオケ大好きって言うんですね。それで、その人が来たので、アメイジング・グレイスって知ってますかって言ったんですね。知ってるよ。アメージング・グレイスだろとかって言うから、そう。いい曲ですかって言ったら、意味わかんねえなって言うんです。そして、じゃあその曲としてはどうですかって言ったら、大していい曲だと思わねえって言うんですよ。と思いました。アメージング・グレイス。グレイスの意味が難しいんですよ。恵みということがわからないと、意味わかんねえなというのが正直なところだと思うんですね。私たちが働いて得るものは恵みではありません。報酬なんです。でも、私たちが働かないのにいただくもの、これは恵みなんです。一方的、圧倒的に神様からいただくもの、これが恵みなんです。ところが日本語はお恵みという言葉があるので、恵みっていうとなんかもうケチくさいのもののように思うけども、違うんです。私たちはただイエス様の贖いを信じたというだけで神様との平和、和解を得る。これは一方的、圧倒的な恵みなんです。 何かを下からいただくものは報酬なんです。この恵みがわからないと、恵みはアメージングでない、ものすごいと、素晴らしいことにはならないわけですね。だから、そのタクシーの運転手さんの言ってることは、本当に正しいと思います。意味わかんねえな。大していいと思わないな。でもこのアメージングエースのことについてですね、実は今日のあの週報に転載しましたけれども、徳島刑務所の無期囚でもう10年ほど文通している吉岡さんとこういうふうなやり取りをしたことがあるんですね。吉岡さんは羽田さんにアメージングエースの意味を知りたいと手紙を書いたようです。そしたらいろいろ調べてその歌詞の意味をまた曲ができたいきさつというのを羽田さんは送ったようです。そしてその羽田さん宛ての手紙の発信提出をしたのは21年の9月の6日だったそうなんです。羽田氏から私が入手したいと思っていたアメージングレースに関する記事とその聖歌詞のプリントの差し入れに感謝し主にその感謝の祈りを捧げましたとともに歌詞が分かったのでお祈りしたそうです。主よアメージングレースを聞かせてください、英語ではなく日本語で聞いてみたいですと祈りました。で、獄中にはテレビとラジオがありますけども、時間的に限定されていて、テレビの方は夕方6時から8時55分まで、3時間だけ。ラジオはいつでも聞けるそうなんですけれども、で、見る番組もやっぱりみんなで見るので限定されるわけですね。その中でアメージングレースが聞けることはまず絶対に無理だと。いうふうに覚悟はしていたんですけれども、羽田市宛ての手紙の発信提出をした9月6日の月曜日は7時30分からその鶴瓶の家族に乾杯でした。その日は過去に放映したものの中から厳選した感動場面の再放送で福島県下の中学生の姉妹が清子の夜をデュエットで歌い始めたのにはマジびっくりしました。そしてその姉妹の家に鶴瓶がついていき、その子たちの祖母に案内されて家に上がり込んで、鶴瓶の前で、今度はこれまたデュエットで姉妹が、アメージングレースを歌い出したのです。それが放映されたって、その日の晩にですよ。もうちょっと言いますね。清子この夜また、アメージングレースはアカペラのデュエットでしたが、マジに聞き惚れました。そしてそれから数年が過ぎ去った2021年、これ総集編ですからその数年が一瞬で放映されるわけですよ。妹さんはギター奏者の道に学び、姉は東京の音大学生となっていたのです。音大学生の姉がスタジオに登場し、妹さんはリモートでギターを弾き、そしてその姉によるアメージングレイスの歌声が私の心に響き渡ったのです。彼女の声量と音質は美しくて素晴らしく、鶴瓶も真顔で目頭を厚くしていました。視聴者の私はというと、主のミラクルな出来事にもうびっくりを通り越して、全身が鳥肌立ちしていました。実は歌は英語でしたが、日本語に訳したテロップが画面下に流れていたのです。私の祈りが天に届いたのです。そしてそのテロップに流れた、御恵みが私に恐怖を教え、その御恵みが私を恐怖から救ってくれました。に、私の魂の琴線は激しく震えました。神様はこんなことをなさるんですね。驚くべき恵み、なんと胸をときめかせる言葉か。私のような無頼感をさえ、救いたもうたとは。私は道に迷っていたのですが、今や神に見出され、視力を失っていたのですが、今や見ることができます。ジョン・ニュートンというヤクザな男を通して、アメイジング・グレイスという賛美歌を生み出した神の御業に、ただただひれ伏すのです。それからイエスは彼の家で食卓に疲れた。主税人や罪人たちも大勢、イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いて、イエスに従っていたのであるという御言葉を引用しています。恵みは人間の行いへの報酬ではなく、キリストの贖いによる一方的、圧倒的に与えられる恩寵です。 主なる神は生きています。イエス様の御業も私たちを救い続けています。証と賛美をもって述べ伝えるべきは、私の成績、業績、営業、実績ではなくて、主の御業とその恵みです。御言葉をもって結びます。イザヤ書42章9節と10節です。見よ、先に予言したことは起こった。私は新しいことを告げよう。そのことがまだ起こらない前に、私はまずあなた方に知らせよう。主に向かって新しき歌を歌え、地の果てから主を褒めたたえよう。海とその中に満ちるもの、海沿いの国々とそれに住む者は、なりどよめ。感謝してお祈りいたします。天の主や神様、苦難の中にあって私たちに必要なのは希望と信仰です。その苦しみの原因が自分にあったとしても、救いと解放はあなたからのみ来ます。御子なる主イエスが十字架と復活を通して開いてくださった救いの道に感謝し、信じます。この一方的、圧倒的な恵みの御業を、新しき歌をもって賛美し、感謝しつつ歩むものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Yo, yo, taka